ちらご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番です。
Thank you.
聖書をお読みします。ルカによる福音書5章17節から26節新約聖書110ページです。ルカによる福音書第5章17節から26節ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろう。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。お祈りをいたします。全能の主なる神様、皆を賛美いたします。爽やかな日曜の朝、こうして小さな群れではありますけれども、御前に共に集い、愛する方々と共に礼拝を守れますことを心より感謝いたします。主の霊が下り、どうぞ私たち一人一人をあなたの御霊で満たしてください。今日は住野ひとみ先生と共に礼拝が守りますことを感謝いたします。どうぞ先生の上にあなたが豊かに御霊を送り、どうぞその言葉を通してあなたの福音が伝えられますように、どうぞ先生を豊かにお持ちください。国の内外でさまざまな自然被害のために愛する者を亡くし、いまだ多くの苦しみの中にいる人々がたくさんおります。どうぞあなたがその照らしとなる人々を使わし、心の痛み、体の痛みを持っておられる方々の上にあなたの福音が述べ伝えられ、苦しみの中にあなたの栄光を仰ぎ見ることができますように、 祈ります。どうか多くの国や地域の指導者たちの上にあなたが助けを送り、どうぞあなたこそ王の王であることを知り、あなたの御心に従って民を治めていくことができるように導いてください。今日出席することができなかった愛する方々の分、またしばらく交わりのから外れておられる方々の上に、今日もあなたの豊かな励ましと導きとがあり、いつかまたこの礼拝へ共に賛美するそのひとときが与えられますように思います。これらの感謝と願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌10番、
癒しの御業を行っておられたことがここに出ております。さて、ある家を開放していただいて集会が行われておりました。そこには近隣の群衆だけではなく、後ろの聖書の地図にもあるのですけれども、だいぶそのガリラヤから遠いですね、イザヤやその都エルサレムから集まってきた、そういった人たちがいたということです。それは主イエスの評判が広まっていたことでもあるんですが、同時にその集まってきた人たちはパリサイ派立法の教師たちという人たちで、この主イエスというお方が噂ではメシア、救い主というようなことが言われているけれども、さて本当かどうかということを確かめ吟味するために彼らは遠くからやってきたわけであります。さて、イエス様がおられるところに中風を患っている人が運ばれてきました。中風は体が、麻痺して自由に動かせなくなる、そのような病気でありますけれども、その方を男たちが運んできました。別の福音書では4人の方がとあります。彼らはきっと長きにわたってこの方を気にかけて励まして祈ってきたことと思うのです。神様は私たちの周りにも本当に多くの素晴らしい方々を置いてくださっていまして、またその方々を通して神様の愛を注いでくださっている、一人でないことを私たちは知らされることがございます。さて、家族か友人かは分かりませんが、この男たちは主イエスこそ彼を癒してくださる方だということを信じて連れてきました。しかしここはごった返していて、とてもではないですけれども、家に入ってイエス様のもとにお連れすることができない、そういう状態でした。そこで彼らは、当時は家の外に階段がついていたようなのですが、その階段から屋上に登りました。そして私たちの考えているような屋根よりもずっと簡単な作りでありますので、それでも思い切ってですね、屋根を少しずつ剥がして主の前に下ろすということを決心したわけです。もうこの時覗いてはこの人が助かるチャンスはないだろうということを思ってですね、やったわけです。彼らの姿は信仰というのがどういう性質を持っているかを表しております。もちろん人の家に勝手に屋根に穴を開けるということは普通は考えられないことでありますけれども、これは何か信仰的であれば何でもやっていいということではありません。しかしここまでのことではなくてもですね、主イエスに近づくために私たちはもしかするとどなたかに多少ご迷惑をかけるということがあるかもしれません。ご家族に許しをもらってくるということもありますし、いろんな方の手を借りて教会においでになることがあると思います。しかし主イエスに近づくということは本当に重要なことで、後で出てきますが、イエス様のもとには私たち人間がどうしても聞かなければならない罪の許しがあるからです。さて、主イエスはこの屋根を崩して そして殺されてきた人を見ました。そして20節ではイエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われました。これはちょっと彼らにとっては意外な言葉だったと思うんです。この人を見れば病気を癒してもらいたいから来たんだということは一目瞭然です。けれどもイエス様は罪の許しを宣言されたのです。イエス様はもちろん彼の癒しのこともご存知ですけれども、まず彼にとって、また全ての人にとって一番神様の関係で大事な罪の許しだということを示されました。イエス様という方は何のために人となって十字架にかかり蘇られたかと言いますと、まさにこの罪を許すためということであります。罪の許しは神様との関係が回復すること、神様と一緒に生きて愛し合える、そのような関係であります。それを回復するためにイエス様は来てくださいました。私たちは日々いろんな過ちを言葉や行動で行っています。そしてそれらを生まれながらにして私たちは持っている、そういう源が、そういう汚いものが生まれてくる源がありますが、それを罪と言います。それは私たちの努力ではどうしても消すことができない、解決できないことでございますが、しかしイエス様がその私たちの罪を許し、そこから救い出してください。私たちが本当は神様と人に罪を犯したのですけれども、その罪の罰を身代わりにイエス様が負ってください。そのことを通して私たちは罪が許されて、神様と共に生きる永遠の命をいただくことでございます。さて、主イエスが見ておられたその人たちの信仰とありますが、それは当然運んできた人たちのことでありますか。私は中風を患っていた方の信仰もあると感じています。なぜならどんなに信仰を持って他の人たちがイエス様のもとに連れてきたとしても、本人に信仰がなければ罪が許されることはないからです。主イエスは私たち一人一人を大切にしてくださっていますので、決して私たちの意思を無視して無理やり信仰に入れるといったことはなさいません。私たちがそれぞれ時間をとってイエス様ってどんなお方だろうかということを知り、そしてある時主は私を愛して私の罪からの救いのために十字架にかかってくださった救い主ですと信じることができる時を待っていてくださいます。けれども同時に一人の方が救われる、イエス様のもとに導かれるためには、このような連れてきてくださる人が必要です。それは実際にイエス様のもとに教会に行きましょうと言って連れてきてくださる、そういうこともありますが、そこまでちょっと勇気が出ないという時にはですね、私たちは陰ながらその方らがイエス様に向きますようにと祈ることができるわけです。祈りつつ来週も特典が行われるということですが、 どなたかのお家にチラシをお入れする、そういったことの一つ一つは決して無駄になることはありません。考えますと、私たちが今ここにいることができますのも、いろいろな方が私たちに関わって連れてきてくださったからでございます。そのような方々に感謝します。そして私たちは次にはそのような次の人をお導きするものにさせていただいたら本当に感謝です。さて、私たちはイエス様はこのように罪を許してくださったことに感謝するのですけれども、ところがこれを感謝の思いではなく聞いていた人たちがおりました。この許しの宣言を聞いた律法学者やパリサイ派の人々は、その瞬間心の中で、この者は何ということを言うのか大問題だと騒いだわけであります。彼らは、罪は神様を一人が許すことができるのだ、この世界の終わりの時、神様が私たちを祝福し、従っていたものは許して永遠の命を入れてくださるだろうという、そういう最後の時に神様が裁いてくださることを、この人たちは信仰理解として持っていたそうですけれども、しかし彼らが持っていた神を一人が許しを与えられるということは真実でありますが、まさにその神様が今イエス・キリストとして目の前に来てくださっているということは彼らは見ることができませんでした。そして神様が今この地上に来てくださっている、肉体を取ってきてくださっている、そしてそれはこの今生きている現実の中でイエス様を信じるならば、その瞬間から神様の命の中に入れていただけるのだ、許されるのだ、その御業のためにイエス様は人となって来てくださったのであります。神様は罪の許しを与えてくださいますけれども、これは一方的にあなたの罪は許されたよと言ったら許されることではありません。神様は決して無理やりに私たちを信仰に入れないと申しましたが、本当にそれを受け止めですね、罪を悔い改めて信じるという私たちの側の行動がどうしても必要になってくるんです。その時にイエス様の罪の許しというのは私たちの現実に与えています。さて、ここで心の中で彼らが考えたことをイエス様はご存知でした。そしてイエス様はこのように問われます。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが正しいか。ちょっと考えますと、起きて歩けという方が何か難しいように思います、起きて歩けと言われて、その人がもう歩けるようにならなかったら、つまり目に見えてそういうことが起こらなければ、その言った人は偽物ということになるわけですね。でも罪は許されたというのは目に見えないから、いい加減なことを言ってもいいんじゃないか、そんなことを言ってこのイエスというものは自分に権威があると思っているんだと律法学者たちは思っていたのです。主イエスは そこでチームの人に言われました。私はあなたに言う、起き上がり、ここを担いで家に帰りなさい。するとその人はすぐさまみんなの前で立ち上がって、シュースのお言葉通りに寝ていた台を取り上げて、神を賛美しながら家に帰っていきました。立法学者たちは病気を癒す方が難しいと思っていましたので、その難しいと思われていることをイエス様は行い、より簡単と思われていることも私はできるのだということを示しておられます。このチームの人の癒しというのは、もちろんその人自身の喜びのためでもありましたが、それだけではなくて、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせる、人の子というのはイエス様のことですが、そこにいるみんなが彼の癒しを見て、イエス様が罪を許す方であることを知るためになさったことであります。イエス様がこの地上に来られた目的、癒しをイエス様は救いそのものとは見ておられないのです。なぜなら、もし癒しだけが救いならば、イエス様はそれだけを行っていればいいのですけども、福音書を読んでいますと、後半に行くに従ってだんだんこのような奇跡的なことは起きなくなってきます。それは癒し以上のもの、罪の許しのためにイエス様が来られている。癒しを通して私が罪を救うものであることを知りなさいと、イエス様は印として癒しを与えてくださっているのであります。さて、私たちは罪が許されたということが本当に言葉だけのものかと思い返します。聖書にある言葉ですけれども、私たちはいろんな聖書の箇所を通して、この世にあるすべてのものが、見えるものも見えないものも神様の言葉によって作られたことを知らされます。私たちは今この聖書を見ることができます。これは見える形として神様の言葉が私たちに与えられたことですが、しかしこの聖書は見てただ読んでいるだけではその命にはならないことです。本当に聖霊の助けによって読むときに、私たちは見えない神様に出会います。そして見えるものは確かそうに見えるけれども、たくさんの汚さや限界がある、自分を含めてです。そしてしかし、そういう脆いものの背後にあって、私たちの弱さの背後にあって支配してくださる大きな神様の存在、その愛のご計画を聖書を通して私たちは知ることで、病人を運んできた方々の信仰は見える形となって現れました。そして罪の許しもまた見える形となって実は現れてきます。イエス様は見えるものも見えないものもどちらもはっきりと見てくださっています。私たちの内側のことも見てくださっています。さて、イエス様は罪の許しを与えられましたが、それはどういう結果になったかと言いますと、先ほど申しましたように立ち上がって立ち上がっただけではなく、神を賛美しながら家に帰っていったということです。主につながっている時に私たちは その命を受けて豊かな余裕に過ぎます。それはガラティアの5章というところでは、霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですとありますが、イエス様の心に来てくださると、私たちはそのような人格的な豊かな成長を身を結ぶことをさせていただきます。この男は床を担いで帰っていきましたが、それまでの彼の生活を支えていたものが担いでいったわけですから、全く新しい生活が始まったということです。彼は神を賛美し、そして彼を見た人々も神を賛美しました。本当に私たちもこの人のように救われた喜びが心にあるときに賛美せずにはいられない。神様は素晴らしいということが私たちを見る方に知らされることができるんです。イエス様は罪の許しの方が難しいと本当はおっしゃりたかったんだと思います。なぜなら罪の許しはご自身が罪の贖いのためにその身を裂かれて、そして死なれることによって成し遂げられるからです。罪の許しは決して言葉だけではない。私たちに変化が与えられるのは実際にイエス様がその身を裂いてその愛を表してくださったから、私たちも外に必ずその身が現れてくるので、そして私たちはどう変わっていくかは、その先ほど申しました愛や喜びというのは隣の人との関係が新しくされていくということであります。癒された彼はきっとこの喜びを隣の人にもと思ったに違いありません。この彼を運んできてくれた人たちは4人で彼を運んできましたけれども、今度は誰かと協力してイエス様を導きしようと思ったと思うんですね。イエス様のところにどなたかをお連れするというのはなかなか一人ではできることではありません。ぜひどなたかと心を合わせて祈ってですね、また複数の方でどなたかのために接していくことができたらと思います。毎週の礼拝において私たちはこの罪を許すイエス様に対面させていただき、私の罪は許されているという確信を新たにされてこれから歩んでいきます。どうぞ私たちの通して神様の素晴らしさが現れることができますようにお祈りしたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちがこの場所で共に礼拝を捧げすることは特別なことです。生まれた場所もまた通ってきた道も全く違いながら、神様が私たちをいろんな方の手を通し祈りを通してここに導いてくださいました。そして必ず私たちを通してこれからこの教会へと導かれる方がいることを私たちは信じます。神様、どうぞもしイエス様を受け入れることを迷っている方がおられますならば、その心に強くまた温かく働きかけてくださって、イエス様が私の罪を救ってくださる救い主ですと信じることができますように導いてください。どうぞ自身の伝道会の上に神様 どうぞこの教会のお知り合いの方、ご家族の方、またこの町に住む方々、お一人お一人がイエス様のもとに導かれることができますように切にお祈りします。そして私たちがこれからも神様の働き人として大きく喜びを持って使わされていくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。献金は感謝の捧げ物です。ご愛になる方はお願いします。賛美歌268番お取りください。268番です。
われたお一人お一人とともに、また来ることが叶わなかったお一人お一人とともに、今も後も常しえまで豊かにありますように。アーメン。アーメン。